皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトークを始めていこうと思います。この番組では映画関係者の方やアーティスト系の方を招きして、そのお仕事の裏話を聞いたり、海外留学や海外でお仕事されている方を招きして、文化異文化やその国のことをゆるっと聞いているような番組です。では早速今回のゲストご紹介いたしましょう。ネコムラジオのネコムラさんです。
どうも、猫村です
相変わらずゆるいっすね。
うん、あなたも何回オープニング読んでんのって感じだけど
でも、もうこれって何回やっても別にメモとかないので、うん、毎回変わるんすよ。
ないっすね、すごいっすね。要それ あれなんだ、メモなしで頭で考えてんだ。
そうです、その場で考えるからもごもごしちゃうんすよ、うん。
ああ、すごいですね、逆に。
え、メモ持ってるんですか、猫村さん、いつも。
バルベルメモ読んでます
よ。え、そうなんですか。
読んでますよ。
なんかすごくどっかで聞いたことがあるいいフレーズだなっていつも思ってたんですよね
毎回読んでますからね。
あ、読んでるんだ。
そうですよ。
じゃあ読んだ方がいいってことですね
いや、まあ、それでいいと思いますよ。
そうですか。
うん、思います。自分の言葉でね、
自分の言葉でその時々で変わっちゃう、う
ん、あ、そうそう、いいと思います
ありがとうございます。
はい、
なんか最近猫村ラジオいろいろ挑戦的な感じですか。
はい、いろいろなんて
挑戦していってる感じ。
混戦、
挑戦
なんかそこだけもやがかかる。
なぜ挑戦なんだろう、
構成、うん、
なんか新しいことに
チャレンジ。挑戦か。
そうです、挑戦。
チャレンジ。挑戦は、いや、して別にしてないですよ。
あ、本当ですか。
うん、
なんか聞くたびになんかテイスト変わってんなと思うんですよね。
ああ、なんかちょっとこう、うん、配信のスパンは長くなったので、
はい、
多分その時の自分によって変わるんじゃないかなと思います。
おお、すごいですね私とそんな変わらない
そう、アドリブなんで中長期的なあれとか何もないんで、
はい、まあなんかそれが一番ですもんねきっとね。
日記みたいなもんなんでね。
ああ、日記ね。
日記、そうそう。
長谷川さんもなんか最近
はい
出てきてると思って
最近
なのかな。私が再生すると絶対長谷川さんの回が出てくるんですよ。
あ、まあ、4分の3ぐらい長谷川
さんほぼ長谷川さんじゃないですかしかも私長谷川さん知らないけどいつも聞いてるから友達みたいになってる
あ、いいと思いますよ。友達、みんな友達、
みんな友達
いいですね。ポッドキャスト聞いてる人みんな友達
みんな友達、
うん、
そうです。なんかもう、
はい、
そう、全然私事ですけど、
はい、
そのポッドキャストを続けて2月で1年経ったんですよ。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
定期的にねこう配信して、はい、まあ、時々休みつつなんですけど、
うんうん、
なんか1年ってあっという間だったなと思って
まあね、まあ、最初の 1,2 ヶ月がねすごい密度でしたけどね、あなたはね。
そうっすよ、3ヶ月毎日更新だったからやたらと配信回数だけはあるっていう感じではあるんですけど、でもちょっと変えていきたいなとも思ってるんですよ、1年経ったし。
お、
なんか案ないですか。
何する、何する、
何したらいいですか。
何かな、
うん、
YouTuber デビュー。
それね、向いてないと思うんです。
あ、そうなんですか。
うん、1分2分ならいいんですけど、ちょっと10分以上になると。
でも最近ショートみたいな、あ、TikToker じゃないですか。じゃあ、
あ、そう、 TikTok はやってます。
え、やってるんですね。あ、そうなんだ。
はい、
なんとか社会系 TikToker みたいな。
そんな攻めた感じじゃないし、3、4ヶ月で平気で更新してないんですけど
あら、そうなんだ。
やっぱ向いてないんですよ。
なんすかね、新しいメディア。
そう、メディアなのか企画なのか。
あ、企画ね、ポッドキャスト内でってことね。
そうですね、可能なら。
なんすかね、
何があるかなって。
なんかそろそろね、外の音を聞きたいなって思う時ありますよ、いろいろポッドキャスト聞いてても。
外の音、
なんか大体こう、こう、まあ、ズーム収録みたいなのが一般化したじゃないですか、ポッドキャストって。
は
い、
そうですね。
だからこう、割、なんですかね、中で撮ってる音ばっかりなんですよね。
ああ。
だからなんか外のガヤガヤした音が入ってたらいいなって思いますけどね。
ああ、なるほど。私たち、うん、あの、ジャスミンと一緒に収録するときは基本ピクニックだから。
うん、
めっちゃうるさい。
そうそうそう。で、僕もね、この間、外でね、収録したんだけどね。
してましたね。一回、西北で収録してましたよね。
西北もあったっけな。そうそう。まあ、その、外で撮ったら、この間、風の音でもうひどくて、はい、まあ、あなたがジャスミンとやってるやつも、風の音がひどかったですけど。
はい、ごめんなさい。ほんとすいません。
なんか、ふわふわのやつ買いましょうよ。
ふわふわのやつ？
そうそう。あの、風防止のやつ。
マイクのね。
あ、そうそうそう、あれ買って外で撮りましょう、
はい、あ、それいいですね。
うん、それがいい。
確かに今何もつけていないから。
うん、
じゃあそうします。
これさ、今日趣旨言わなくていいの？
あ、そうだそうだ、なんか雑談みたいになっちゃったなんか今日はゆるっと、せっかく猫村ラジオの猫村さんが来てくれたから映画の話もしたいなと思って、久しぶりに。
お、はい
はい。で、その映画のテーマ、なんか私最近ずっと悩んでいたテーマがあるんですけど、
はい、
アニメ映画と実写映画の根本的な違い、うん、
根本的な違い、
うん、根本的って言ったら壮大なテーマになっちゃうんですけど、
うん、
なんて言うんだろう、この間そのアニメ会社に就職した中国人の友達に、
うん
う
ん、
もう実写の技術が進みすぎてて、もうアニメ映画と実写映画の差がなくなってきたよねって言われたんですよ。
お、うん、そうなんだ。
ただ私は実写映画を作る側として、そんなわけねえだろうってすごい思って、
うん、
でもその子がアニメ会社で同僚たちと話してると、全員がそうだねそうだねって賛同したらしいんですよね。
へえー、
もうほぼ実写映画なんてアニメ映画だよねみたいな。
それ何、 CG がってこと、発達したっていうの
は。 CG がかけちゃうから、かけちゃうならアニメと一緒じゃないみたいな。
かけちゃうって何？
その CG を描いたりとか作ったり、世界を作ったりする、
特殊効果みたいなのが
ってこと。そうですそうです。だから、
あれ、もしもし、
あ、もしもし、聞こえます？
あ、聞こえる、はいはい、
はい、そう、一緒じゃないみたいな言われて、うん、何をもって一緒って思ってるのか、感覚が違いすぎて戸惑いを隠せなかったんですよね。
おー、え、それ何、その人が入社したのは日本のアニメ会社ってこと？は
い、そうです、日本のアニメ会社でそこそこ有名な会社なんですよ。
何なんですかね、どういうようなことを持って言ってるのか気になりますね。
そう、た例えばそのマトリックスとかね、ハリウッド映画のほんと派手なやつとか、
はいはい、
ほぼほぼグリーンバックとかで背景をもう描いて、想像の中で人が動いてるみたいな、うん、誰かの指示で
描くっていうのはそういうことね、はいはいはい、
描く、うん、そうですね、うん、それはもうアニメを映画にした時の感覚とほぼ一緒じゃないのか、うん、みたいな。なんか太陽が青いってなったら実写映画でも普通に青くできるし、なんか妖精が出てくるんだったら別に実写映画でも妖精出てくることができるし、何が違うんだろうって言われて。
確かに、なんか今こうスーパーヒーロー映画多いじゃないですか。
はい、
あれも割とこうグリーンバックでさ、
はい、
でなんかまあアメそのスーパーヒーローなんてこうアニメでやってればいいやんっていう感じもするけど、うん、アニメって全然ないよなって思って。
確かに
ね、
はい、ヒロアカぐらい、日本の
ヒロアカ、そうだね日本の、そうやね、うん、日本のアニメってなるね。
はい、
うん、
そうなんですよね。え、どう思います、それに対して、猫さん。
それに対してでもに、うん、僕はアニメも実写映画も好きですけど、はい、まあ、それぞれね、違った良さが確実に差があるんで、
うん、はい、
で、なんか近づいたっていうのもよくわかんないですけど、
その差って何ですか、猫さんにとって。
え、なんて？
その差は何ですか？
その差？
うん、
まあ、でもあんま考えたことないから難しいですね。なんだろう、そのさ、
はい、急に振るなよっていうね事前に振って考える時間くれよっていう
実写は偶然性がある、
はい
はい、アニメは、必然しかない、
おーなんか面白い
まあそれこそね、さっきちょっと細田守の話とかしてましたけど、
はい、
細田守はそんな関係ないか、まあ分かんないですけど、こう、まあ、宮崎駿のドキュメンタリーとか見たらさ、
はい、
なんかこう、この動作はこうやって描くんだよみたいな、こうやって描けないやつは全然ダメだよみたいなこと言うじゃないですか。
ああ確かに、
あれってこうなんかこうリアルな動きを元にはしているけど、
はい、
なんか描く人がそれをちゃんとこう意識して描かないと、
はい、
アニメにはならないわけじゃないですか。
そうですね、
だからそれが再現されてて面白いのがアニメで、
はい、
で実写で何が面白いかっていうと、まあ、これは僕の判断基準なんですけど、
はい、
もう普通に演技してる絵ってそんなに面白くないことが多くて、
はい、
なんかそこでこうなんか例えばなんかよくわかんない素人の人が出てきたりとか、
はい、
なんかこれって台本で決まってんのかアドリブなんかどっちなんだろうっていう時の方が面白かったりする。
なんかわかりますね、それは。確かに。
わかります?
はい。
なんかそんな感じだったりするような気がします。
なんかその話でふと思い出したんですけど、
はいはい。
予告版だったかな。
予告版?
予告版だったかな。映画?なんか映画の、日本映画の予告版?新聞紙かぶってるやつ。
新聞紙?
はい。予告版じゃないっけ。
あ、新聞紙かぶったやつ?
そう。
はいはい、
あ予告犯じゃない、あ予告犯か、予告犯だ、これが生田斗真の、
うん、
あれを見た時に、
うん、
なんかもう本当にどっかのビルの1階でセミナー開いてますみたいなシーンがあるんですよ、
うん、
でそのシーンの中で後ろに立てかかってるすごい大きな看板が倒れるっていうシーンがあるんですね、
うん、
でそれで結構割とわーってなってるからすごいキサルの数だしこれ撮影大変だったろうなと思って、
うん、
それをやってた先輩にその話をしたら、うん、あれただの事故だけどねって言っててだから脚本になかったらしいんですよ。だから本当にたまたまカメラに収まってて、美術部的には真っ青なシーンだけど監督がバーって美術部のところに走ってきて、うん、今のシーン使っていいって言ったから、うん、なんか物語として成り立っちゃったんだよねって言ってて、
そうそう、そういうことっすよね。実写で、うん、実写のいいとこってね。
そうですよね、そういうハプニングが思いもよらないタイミングで起こる、
うん、
で映画になっちゃう、そう撮れちゃった、それは面白いですよね。確かに、
うん、まあまあ実写でいいところの一つ、ただ一つではあるんですけどね、うん、もっと他にいいところもあるんだと思うけど、うん、アニメとの違いっていうとそこら辺ですかね。
ああ
れもしもし、
あ、もしもし、聞こえてますよ、私は。
あ、聞こえてた、よかったよかった、はい、聞こえ
ますよ、
はいはい、
そう、なんか私のその映画の仕事の内容的に、
うん、
すごく有名になったアニメとか漫画とかの実写が多いわけですよ、日本映画は特に、はいはい、そうなってくると、
うん、
アニメだとただ描けばいいじゃないですか、うん、ただ描けば物がそこに存在するじゃないですか、
うん、まあまあ簡単に言うとね、
簡単に言うとね、でも実写だとその何気なく置いたものを用意するのに何百万何十時間っていう時間がかかるわけですよ、
うん、
絵に描いたら1時間ぐらいかもしれないのに、
うん、それはまあ置き換えが必要ってことだよね。
そうです
ね、絵じゃって実際のものでこれに何が当てはまるかっていうのを探してきたり作らなきゃいけないってこと、
はい、そうです、実際のものは、うん、だからそこの苦労の違いは私は大きいんじゃないかなと思ってて、
うん、
だからずっとそのアニメ映画の実写をやってる時に私はずっと何気なく書きやがってってすごい思ってたタイプでは
いはい、
なんかそれを反論としてその言ってきた中国の友達に言ったんですよ、
うん、
そしたらアニメだって何気なく書いてるわけじゃないみたいなこと言われて、
おう、うん、
ま、確かに背景とか実在してるから実写は書く必要も意識する必要もない、
うん、
でもアニメになるとあえてその背景とかを作り上げて描かなきゃいけないっていう苦労は、
うん、
逆パターンとして存在するから、
うん、
そういう意味で一緒だってまた反論されて、
ああまあね、そうだね、
まあまあまあそれ言われたら何も言えないなと思って
まあまあこう漫画のルールみたいなのね、
はい、
アニメのルール実写のルール違いますからね。
そう違うんですよね。でもお互いにお互いの仕事をしたことがないわけじゃないですか、
うん、ああないよねあんまね。
そう私もアニメ映画を作ったことはないし、
うん、ないでしょうね。
向こうも実写映画を作ったことがないから、うん、これって私たちが会話をしていても結論が出ないと思って、
うん、ああまあそうね、
うん、
だったら、まあ、結論はないにしろ
そう
どっちでも仕事をしたことがある人っていうのが、うん、まあだいぶ少ないよね。
そうだいぶ少ないんですよ。
だから例えばで言うとこう庵野秀明とかさ、
はい、
そうですね、アニメも撮りつつ実写も撮りつつみたいな、
うん、そういう人なら答えを持ってるのかもしれないなって。
ああまあね、
私の中でそれが落としどころになったんですけど
まあでもそういうね評論とかありそうですけどね、あの作ってるサイドじゃなくて、
うん
うん、
逆にもしかしたらどっちもやったことない一般の人の方がどっちにも寄ってないから、
うん、
すごい明確な住み分けを作ってる人がいるのかもしれないと思って。
ああまあまあそのね、消費者サイドとしての、
うん、そうそうそう、
あ、ね、
感覚
あれありそう、ありそうよね。
そうだから猫村さんとその話しようと思ったんです。
あじゃあもう答えは出てしまいましたね。
え
あと何かあるかな、
うん、
アニメと実写。え最近、はい、最近アニメ 何見ました。じゃあ
最近アニメ、
うん、
最近見たアニメ、
うん、見たアニメ。アニメ見ない、あんまり
アニメ見ないっすね。
僕はライオンキング見ましたよ。
えアニメ
一番今フィルマークス開いてるんですけど、
はい、
一番最近見たのはライオンキングでしたね。
ライオンキング、それを言うと私ジブリです。
ああ、そうでしたね、そういえばね。
う
ん、
そういえ
ば。あとね、私ときどきレッサーパンダってやつ見ました、
ね。何かわいいですね。
あれ超かわいいですよね。
何それ何それ。
うん。
私とき、
あと何見たかな。ガンダム見ましたよ。
ガンダム？
あの、初ガンダムが最近あの劇場公開、
はい、
もう1年ぐらい前ですけど、
された「のなんとか」ってやつですか。
天候のハサウェイってやつ
です。ああ、どうでした、それ面白いですか。
それは特に面白くなかった。
そう、面白くなかったんだ。
まあ、まあ、多分あのうん、ガンダム見たことないからよく分からんかったっていう感じですけど。
ああ、まあでも私が見ても多分分かんないだろうなと思って
、うん、まあでもあのいいなっていうところは何個かあったけど、
はい、
なんか面白いかって言われたらうんって感じ
なんかやっぱり実写になると、
うん、
法律でできないみたいなこともやっぱ増えてくるわけですよ。
ああ、そうそうね、法律ね、うん、
法律。例えばラプンツェルみたいなことがしたいって監督に言われても、うん、その法律的にあれは危ないからできないみたいな、
うん、何ラプンツェル、
ラプンツェル、あの火のなんか、うん、灯籠みたいなのを空に飛ばすシーン、
あれ、ね、
あれをやりたい
って
言われても分かるんですよ、綺麗だから、
うん、あれぐらいやったらさ CG でできるくないですか。
本物の光でもライターでそれってできるのかなってちょっと思って。
ライター
ライター、夜の光の加減ってやっぱ実物が一番綺麗なんですよね、うん、
いやでも今
CG でできるのか。
CG すごいっしょ。
どうかなな
んかそれこそ普通に撮っただけだったらあんま綺麗に映らんけど、うん、
はい、
CG とかでこういい感じに調整した方が綺麗かもしれないよね。
あなんか CG でできるならもう全部 CG でやってくれって私は思うんですけどCG で描くにしても実物は絶対必要だってすごい言われちゃうんですよ、 CG 部さんに。
ああそうなんね。
そう
だから美術、その元となるものが何か
素材
いるってこと。
そうです、素材はいるから結局 CG で描いてもらえるからいっかとか美術部が構えてても、うん、いやいや実物は何個か必要ですよみたいな言われちゃうんですよね。 で部屋の中でグリーンなのかよくわからない感じにして飛ばすとかして素材がいるってなると、もうそれは美術部じゃないか、うん、CG 部なのかみたいな。
ああ、そこの住み分けも難しいね。
そうですね、まあ、予算が関係してくるから割とは CG 部ができるならみたいな押し付けが私たちもしたいところもあるし、
うん、
かといって多分 CG 部も同じこと思ってるし、実物で用意できるならそっちがやってよって多分思ってるから、
まあね、どっちもね、うん、金かかることに変わりないですからね。
そう、
でも手間もね、
ね、なんかそこがやっぱ違うんだろうな、アニメと実写は。
アニメと実写ね、
うん、
まあ最近ディズニーなんか全部アニメって言っても CG ですからね、そことの差もありますけどね、
うん、3D ですもんね。
そうそう 3D ね、そうそう、うん、CG3D CG。
そういえばジブリも出してましたよね 3D。
あ、去年の何だっけ、アーヤと魔女って言
ってた。あ、そうです、アーヤと魔女、なんかピクサーみたいな感じになってた。
何みたいなやつ。
ピクサー、なんだろう、トイストーリーみたいだなって見た時思ったんですよね。
あ、質感がね。
はい、質感が、
うん、
しかも外国の話だし、
ね、うん、あれはあれ、あ、最近ね、アニメじゃないけど、
はい、
あのあれ見ました、ジャンクヘッド。
え、なんだっけ、それ聞いたことがある。
あのストップモーションアニメですね。
ジャンク
ヘッド、もう完全一人制作のやつ、
はい、1? あ、これネットフリックス出てるやつですよね。
これね、アマプラで見れるやつです。
アマプラか。
うん、
なんか気になってたんですよ、これなんだろうと思って。
うん、
ちょっと怖いやつですか。
あー、どっちかというとコメディーやけどね。
へえー、見てみよう。
うん、これなんかは、
はい、
結構どんぐらいのサイズかな、6分の1サイズぐらいなんで、結構でかいんですよ。
そうっすよね、割と大きい。
ミニチュアにしてはでかくて、
うん、
まあ、6分の1って適当っすけど、まあ多分そんぐらいで、
はい、
なんかすごいね、現実の質感がすごい出てて味わい深いですよ、これ。
見ます。
だからね、普通になんていうか、トイストーリーを見るよりトイストーリーだなっていう感じがしますよ。
あー、面白いですね、うん、それ。未来はガラクタに託されたって書いてる、
うん、そうそう、ガラクタ、このね、ジャンクヘッドですよ。
あー、面白そう。なんかこれで思い出したんですけど、クボ、
ああ、あったね、クボ。クボいいよね。
あれいいですよね。
あれはまたなんか特殊よね。
うん。
うん。
果てしなく日本なのにファンタジーですね。
うん、うん、うん。
うん。
確かに。あれは、まあ、あの監督のトラビス・ナイトっていうのが、日本に住んでたことがね、確かね。
あ、そうなんですね。
だから割とこう、忠実なところもあるけど、やっぱりちょっと海外テイスト入ってるよね、あれね。
うん。多分日本監修の人も、
うん、
後藤太郎さんだったかな、なんかいたんですよね、それは日本っぽくないとかちゃんと言ってくれる人が。
そうなんだ。
はい、たまになんか中国とか通訳で入ることの多いスタッフだと思うんですけど、監修でもそうやって入るんだと思って。
でもなんか考え方とかはすごい日本っぽいよね、あれね。
はい、めっちゃ日本でしたね。日本人が見ても違和感のない日本の映画、ね。
そうそうそう、そんな感じはした、うん、まあただビジュアルとかはね、やっぱね、
うん、そこはやっぱちょっと
ファンタジーな感じはするけど。
いや、あれがストップモーションってすごいですよね。
あれ半端ないよね。
半端ない。あれはアニメじゃないっていうのがすごい。
うん、
うん、
ね、まあそれで言うとトラビス・ナイトは実写撮ってますけどね、最近ね。最近
でもそうなんですね。何撮ってるんですっけ。
バンブルビーですね。
バンブルビー、
あのトランスフォーマーのやつ。
ああ、あ、もう全然出てこなかった黄色い子ですね。
あ、黄色いやつ。そうそう、
そうなんだ。 やっぱどっちもできる人はどっちもできるんですね。
うん、そうやね。まあまあ僕もバンブルビー見てないから知らないですけど。
そっか、なんか何の話してたのかちょっと忘れてきた。
いいじゃないですか。
うん、
そういう
の。で、最近ほんとジブリしか見ないから。
ああ、そうね。
うん。
ジブリはどういうとこがいいと思いますか？アニメとして。
表情。
実写できないところとして。
あれですね、どの作品を見てもなのかわかんないですけど、
うんうん、
日本だとあんまり近所の人にこんにちはって挨拶しないじゃないですか。
ああ、まあそれも環境によるけどね。
まあそうか、人によるかもしれない。
現代はしないよね、あんまね。
そう、今の子はしないし、私もして育ってないけど、ジブリの中でそういう挨拶があっても全然不思議だと思わないことがなんか素敵だなと思って。う
ん、それ何？例えばどれ、どの映画？
魔女の宅急便とか。
ああ、こんにちはって言うか、そうか。うん、
確かに。外国語にしたら言っても全然不思議じゃないけど、うん、日本語にしたらちょっと違和感があるのに違和感を感じないそのバランス、
うん、ああそれはあれでしょ、外国住んだことあるあなただから余計違和感があるって感じなんでしょ、
うん、多分そこ、そうですね、そうかもしれない、うん、
何十人も入り組んだ感じの
言われてしまうとそうかもしれないってなるんですけどそうですね、うん、
なるほどね。
だってストーリー暗くないですか全部。
ああ、暗いのは多いよね。
うん、この間ナウシカとハウルともののけ姫を連続で見て、
うん、
すっごい疲れちゃって。
うん、あの今僕がそういえば暗いの何やったかなって思ったのがその3作でした。それはしんどいでしょ。
しんどい。その後トトロ見て、
うん、
あ、これこれってなりました。
夢だけどってやつですね。
そう、もう
あれ夢じゃなかった。
トトロっていうのねみたいな。
かわいいですよね。
かわいい。そう、もうアメリカじゃない、北欧バージョンみたいなものを買ったんですよ、 DVD でセットで。
ああ、はいはいはい。
8枚セットみたいな。ちょっとこれでフランス語の勉強しようと思って。
あ、はいはい。
で、
フランス語入ってるんや。
そう、フランス語と英語なんですよ。入ってるのが、
うん、
そしたらハウルの、
うん、
これ多分前の収録でもジャスミンに言ったのかな、
うん、俺それ聞いたわ。
あ、聞きました。
うん、聞いた聞いた。
そうなんですよ、
うん、
それが感動しちゃって、なんで日本を分けなかったんだろう逆にと思って、
うん、え、分けるって何を？
あのソフィーの若い時と、
あ、はいはい、それね、
あの年取った時の声が別々なんですよね、声優さんが。
はいはいはい。
で、すごい違和感が日本のやつあるなと思ってたんですけど、フランス語版だとあんまりなくて、やっぱり、
うんうん、
だから分けたの
正解だな。あ、でもさ、そこはさ、
はい、
アニメじゃないとできないとこじゃないですか、同じ声を当てるっていうのは。
確かに、そうですね、繋がりましたね、ま
あ、それが成功してるのかどうか知らないですけど
確かにそれが成功してるかわからない。
うん、わからないけど、うん、ね、アニメじゃないとできない、
確かにアニメじゃないとできない、その年の変化とかも本当にアニメじゃないとできないと思う、
うん、おー、え、ごめん、何の変化？
その年を取っていくとか、
うんうん、
特にハウルってそのソフィーが心揺れ動くたびに若くなったり年取ったりっていう変化があるじゃないですか。
確かにね。
だから2秒後にはめっちゃ若いけど3秒後には年取ってるとか、
うんうん、
シーンが変わってないのにそれが表現できるで、映画じゃできない、あの実写じゃできないなって。
うん、あ、それでちょっと思い出したんやけどさ、
はい、
ごめん、ちょっとジブリから離れますが、
はい、
ドラマで、
はい、
アンダンっていうドラマがあって、
はい、
今度ねシーズン2が配信予定なんですけど、
はい、
これはあの実写をベースに、
はい、
あのアニメっぽく仕上げてるっていうドラマ、
アンダーン？
アンダーン。
なんだそれ。
またなんか
YouTube
かな
んかで。時計が出てきたんですけど。
まあ普通にこれ Amazon プライムで見れるんですけど。
はい。
見てください。
わかりました。あ、時を超えるもの？
ね、時を超えるもの。
あ、本当だ。アニメみたい。
とこれはね、なんていうんですかね。すごい、あ、やアニメじゃないとできへんなっていう内容をやってるから、超いい。
ちょっと見ます。これは。
なんかこう昔からさ、
はい、
昔からっていうかこう2000年前後ぐらいからさ、
はい、
実写を元にアニメっぽくやる映画みたいなのあったやんか。
ああ、そうですね、あった
ね、うん、まあそれの系譜というか。
なるほど。
なんだっけ、スキャナーダークリーとかかな。
それは知らないですね。
ヤナーダ、あの、リチャード・リンクレーターってさ、
はい、
なんだっけ、ビフォー・サンライズとか撮ってる人やけど、
あの
人がね、はい、何作かそういうのやってんねん。スキャナー・ダークリーと、今調べてる。
はい、
なんだっけ。まあ何作かやってんねん。はい、そういうのを。ああ、そうそう。ウィーキング・ライフだ。
キアヌ・リーブスめっちゃアニメになってる。
あ、そうそうそうそうそう。それで、
ね。なんかこれで思い出したんですけど、この間フレンチ・ディスパッチ見たんすよ。
あ、見ましたか。
見ました。あれも一部アニメですもんね、うん、
あ、途中アニメになったね。
途中アニメになった。あれ、あなたならできるんじゃないの、アニメじゃなくてってすごい思っちゃったんですけど。
ああ、アニメじゃなくてね、確かに、うん、あのウェス・アンダーソンに求められるのは、
はい、
実写でアニメっぽいことをやるっていうことかもしれないね。
そうそうそうそうです、そうです。カット割りとか、なんか平面的なことをリアルでやるっていう面白さじゃないですか、うん、あの人って。
はいはいはい。
なのにアニメにしちゃったの、そのシーンみたいな。
ああ、僕ちょっとね、そこら辺寝てたんで、あんまりこうアニメになったらなんかこう、あのちょっと目開けたらアニメになってびっくりしたんですけど。
はい。
あれちょっと なんでやったんですかね、アニメになったのはね。
そのセットを組めなかったのか、結構逃走
力みたいな。いや、でもあれは多分、うん、そうそう、あのまあ途中寝ちゃったって言いながらも、
はい、
多分こう映画のテーマ的にあれ雑誌じゃないですか。
はい。はい、
やっぱ雑誌やから多分雑多に入ってていいっていうことで、
はい、
じゃないですか。いろんな話が雑多に入ってていいみたいな。
あ、そういうテーマだったの。
うん、
なんかそれならありっすね。
うん、
うん、
それで言ったらさ、はい、あのウェス・アンダーソンのこうストップモーションアニメがあるじゃないですか。
はい、犬ヶ島だっけ。
あれ、そう、犬ヶ島とか。
はい、あれ結構私好きだったんですけどね。
ああ、まああれはウェス・アンダーソンっぽさがあるよね、やっぱり。うん、
ありますね。やっぱセンスの塊だな、ね、この人と思って。
ああ。
絶妙ですよね、あのバランスはね。
うん。
うん、
ウェス・アンダーソンのアニメは、じゃあ見たいかって言われると。
はい。それはいいかなってなりますね。
ね、やっぱそこは実写の良さなんかもしれないね。
うん、確かに。得意不得意というか、癖？
うんうんうん。
うん、そうですね、言われてみると。
うん、まあ今回はね、答えを、はい、が出るかどうか分かんないけど、こんな感じでいろいろ出せていければいいんじゃないですか。うん、そうです
ね。なんかやっぱ持ってますね、猫さんね、いろんな知識ね、映画の。
いや、いやいやいやいや
いや、
まあまあこういう話はね、
はい、
なんで何歩でもできますよ。
よかったよかった。
名前出すだけやったら何歩でもできます
でも地味に映画について話すって、
うん、
あんまりできないから。
あ、そうなんですか。
映画のスタッフと映画の話ってあんまりしないんですよ。
ああ、まあ実はそんなに見てたりするんでしたっけ。
うん、見てないのもあるし、実際作ってるから別に見なくていいじゃないですか、脚本知ってるし。
あ、まあね、うん、
で知り合いからその制作の話を死ぬほど聞くから見た気になっちゃうとかあるし、だから作ってる時の話はお互いするんですけど、作品の中身についての話ってあんまりしない気がして。
え、それはでも、こうなんか日本の映画を作ってるけど外国の映画が好きですみたいな人とかいないの？
ゲームオブスローンズが好きって人は割と多かったですね。
ああ、それはまあ、やから普段作ってる自分たちの映画とは別個に見てる感じなんかな。
う
ん、
まあまあまあ、普通の一視聴者として見るっていう感じだと思います。う
ん、まあ、じゃあエンタメやね、やっぱね。
エンタメです。あんだけお金があったらいいよなーって言いながら見てます、みんな。
なるほど。やっぱり違うんやね、はい、作ってるものとはね、自分と。
うん、やっぱ違う。文化も違いますしね。
うん。
だから他の国に撮影に行くと絶対現地のコーディネーターとか現地のスタッフがいるわけですよ。
ああ。
したらもう日本は木の文化木造建築の文化だから、
うんうん、
その木に特化した作り方とか汚しとかするんですけど、向こうは石の文化だから、
はいはい、
作り方も違うし汚し方も違う。
ああ、まあそうやね。
そこは新鮮ですよね。
うん、
うん、
あの収録前にあの、はい、鎌倉殿の13人の話をしてたじゃないですか。
はい、しましたね。
あれ結構ね、ゲームオブスローンズ感はね、結構じゃないな、ちょっとだけあの感じますよ。
なんかそれ言われると気になってきた。国取り合戦ですもんね。
まあまあそうなん、なんかあのいろんな国の、うん、あの偉い人が出てきてみたいなのがあって、
はい、
プラス僕がなんかすごいゲームオブスローンズ感を感じたのは、
はい、
あの結構ね呪術とかが出てくるんですよ。
へえ。
あのまあ結構そのなんていうのかな、大河ドラマで今までそんなになかったなって思うような、なんか、はい、あの呪い殺すだとか、
はい、
あの夢の内容を信じるだとか、
はい、
占うだとか、なんかそういう感じのあれがちょこちょこ出てきて、はい、でみんなそれを割と信じてるっていうところ。
ああなるほど。
もうあのゲームオブスローンズみたいにこうリアルに、
確かに、
あのなんかならないんだけど、
はい、
あのリアルではないんだけどみんな信じてる世界みたいな、
あ
がね割とこう中世っぽさ
ありますね。それ言われると確かに、
うん、それがね、まあまあ若干こうそれをネタに、何、あうまくいかへんねやみたいなこともあったりするんだけど、
はい、
それはね、それもちょっとコメディ寄りにね、あのあ
テイストが加えられてるんですね、するネタにしたりして。なるほど。
なんかね、今までタイガ、まあ、僕タイガそんな見てなかったですけど、
はい、
タイガドラマでこんな感じあるんや面白いみたいな感じ。
ああなんかそういう挑戦的なところが面白いですよね、 NHK の作品って。
ああまあそうですね、なんか、
うん、
タイガに限らずドラマとかでもいろいろねやったりしてますもんね。
うん、番組とかね、2355とか私すごい好きでしたし、
うん、なんて
2355、
あ、あのあれね、なんか23時55分
の
やつね。
そうです、ピタゴラスイッチみたいな。でも急に芸能人が歌歌い出すみたいな。
あんま見たことないんですよ。
ないっすか。私あれ録画するぐらい
好きだった。勧められたことはあるけど。
ああ、まあおすす今もやってるのかどうかは分かんないですけど。
起きてないからね。
そう、見られない。私も今寝てるから見ることないですけど。
うん。
いやあれ良かったな。なんか作ってる人が楽しいんだろうな、楽しんでんだろうなって感じられるものってやっぱいいっすよね。
ああいいね。NHK はまあそれがあるからね、
うん、いいよね。そう見やすいというか。映画でもそうですもんね、舞台とかでも、
うん、
うん、私もうすっごい余談、めちゃくちゃ余談、どうでもいいぐらい余談なんですけど、
はいはい、
銀魂、
銀魂、
銀魂、うん、銀魂を見てて、
うん、何アニメだってこと、
あの実写映画です。
あ実写の、
うん、はい、あれ監督的には銀魂の何が面白いか分かってないというか全然どうでもいいと思ってるし、
あ銀魂か、
うん、銀魂別にこうやればいいんだろうみたいな感じで、多分スタッフも別に銀魂のファンでも何でもない人たちが作ってる。
ああはいはいはいはい、あの人ね、
あの人です、
あの人ね、
名前は言わないですけど、
うん、
作ってるわけですよね。
うん、
でもそれって本当にウケるのかみたいな、あ思ってたけど、1ヒットして2が作られて、2も割となんか人気出たから、あやっぱそういう、うん、そういうのって伝わらないんだってすごいモヤモヤしてたんですよ、銀魂出た時に。でもなんかツイッターとかで私割と感想とか探しちゃうわけですよね。みんなこの映画見てどう思ったんだろうみたいな感想とか見てると、なんか見てて監督が銀魂面白いと思ってないのに作ってやった感があるみたいなの割とあって、感想で。
ああやっぱあるんだ。
あやっぱ伝わってるんだってすごい安心したんですよね。
うんうんうんうん、
なんかそれがあるから、
うん、
自分が参加する映画とかは割と好きだなって思って作りたいし、
うんうん、
なんか好きだなと思う作品に参加したい
あ
って思うようになっちゃったんですよね、そっから、うん、
まあその銀魂の場合はアニメじゃないや、漫画2実写でしたけど、
そうそうですね、
あのね昔の話で言うたら、うん、
はい、
漫画2アニメ2、あ漫画2アニメか、あの、うん、うるせえ奴らとかね、
あ
そうそう、あの割とね監督が好き放題にみたいな話があったりするじゃないですか、うん、
はい、
あれでも受け入れられてますからね、
うん、
あのビューティフルドリーマーとかね、
う っぱり分からない、どこでハマるか分かんないですけど、
うん、
なんか作り手が楽しいんだなって思えたらもういいんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど。その好きじゃなくても別に、
うん、私すっごい批判があったんですけど、うん、鋼の錬金術師の実写化、
あ、やるらしいですね。
あの2が今度やるんですよ。1あったんですよ。
え、1もう終わってんの？あ、そうですね。
何年も前に何年も前に1は終わってるんですよ。
あ、そうなん、やったんや、は
い、で誰得っていう具合で2もやるんですよ今度。
あ、でも結構前、あ、こんなんあったんや、知らんかった。
そうです、 あったんですよ。ベネチアロケですこれ。
ああ、そうなん
ですか。イタリアロケでやってて、
うん、
でもう私ハガレンの原作がすごい好きだから、どうなのと思って興味本位で1見に行ったんですよ、映画館に。
はいはいはい。
したらまあ確かにツッコミどころしかないし、おいおい何してんだよってすごい思ったけど、
うん、
多分監督原作めっちゃ好きなんだろうなって感じたから、もういいかと思って。
え、それは何、めっちゃ好きって思っても別にそんな面白くないの？
面白くないですよ、全然面白くないです。
あ、でも好きが伝わってくればいいんだ。
はい、なんか許しちゃう。
へえ、
なんかやりたかったんだなって。
いや、これ難しそうやけどな。
へえ、で本当に多分ヒットも何もしてないはずなのにができるっていうのはもう本当ただの監督のわがままというか、
うん、
二次創作、お金持ってる人の二次創作というか。
はあ、
なのかな。あれ結構撮影も2年ぐらい前に終わってたはずなんですよ。
おお。
なのに今公開かと思って、いろいろあったんだなと思ったんですけど、
あのね、
うん、
完結編2部作っていうね。
そう、
今調べたら
誰得みたいな映画ですよ。
あ、ピンポンの監督じゃないですかこれ。
あ、そうなんですっけ。
うん、
そっか、なんかだから力があるのか。
わかんないですけど。
そう、だから1は割と どうしたみたいな、全然記憶に残らない映画でしかなかったので、うん、原作ファンはブチギレなのはめっちゃわかる、うん、私もおいおいと思ったから。
なんか、うーん、なんかね、
うん、
いや、なんか日本の漫画を実写化するのって、
はい、
ね、なんかやる必要あるのかっていう感じはね、
うん、
しますけど、まあでも見る人が多いから商売になるからやってるんでしょうけど。
そう、やってみたいって監督かプロデューサーが思っちゃったんでしょうね。
うん、
うん、割とやっちゃうから、うん、ルローニケンシンとかもね、
うん、まあルローケン見ましたけどね僕ね。
あれ良かったですよね、アクションもかっこいいし。
まあね、僕原作そんな知らんすけど、うん、よかったっすよ。
知らないですけど、ちょっとしたし、うん、
まああれはね、あの、なんていうの、歴史もの枠としてチャンバラ枠としてこう、うん、映画として成り立つじゃないですか。
そうですよね、歴史ものは割と強いですよね、実写化でも、
うんうんうん、
ただもう
ジョジョとかハガレンはどこに入るんだっていう話ですけどね。
ハガレンとかジョジョとか、それこそ進撃とか、もう主人公の名前がカタカナ系は日本人で実写化したらダメじゃないかなっては思いますけど、
ね、そのさ、なんていう あのアダプテーションっていうんですか、
はい、
原作を脚色するっていう文化が日本はあんまりないよね、
はい、うん、あんまないですね。こういう
漫画もう何原作通りにやってほしいみたいな、
うん、
あの声ばっかりじゃないですか、
はい、再現ですよね、
言ってしまう、うん、それはさ、もうまさしく再現ドラマであってさ、
うん、作品
それは面白いのかっていうね。
そこ難しいですよね。
ピクサーとかってさ、
はい、
まあ、最初トイストーリーの方から始まりましたけど、
はい、
あのあれなんでトイストーリーかっていうと、
はい、
人間を描くには CG の技術が足りなかったからなんですよね確か。
あ、そうなんですね。
でだんだんこう人間を描けてきたりすると、
はい、
そういうストーリー、ができていくっていう、こうあのストーリーありきじゃなくて、
はい、
技術ありきの映画なんですよねピクサーの進化って。
へ
え、僕もあの聞きかじった意見なんでそんな詳しくないですけど、
はい、
なんでこうあの毛のふさふさ感が、
はい、
できるようになると、
はい、
動物を使ったアニメを作るみたいな、
はい、
ってすごいなんかこう納得できるじゃないですか、
はい、
なんかその日本のこう漫画原作を映画にするっていうのはそういうのないっすよね。
確かないけど、その、うん、今の話で思い出したのがハガレン の時に監督が言ってたのが、うん、そのアルとエドいるじゃないですか。で、はいはい、アルは完全鎧でしょ。
そうそう、ね、
だから完全フル CG なんですよ。
あ、あれ CG なんや。まあそうか。
で、錬成っていうアニメでしか表現できないであろうもの、
うん、
その技術ができるようになったからやるって言ってやったっていうのを聞いたんですよね。
あ、デスノートみたいね。
ああ、そうですね。ルーク、
うん。そうそうそう。
表現できるようになったからやるみたいな。
うん、あ、できるようになったからやるんだ。
うん、
うん、それなんかそこの問題だけなのかっていう感じがしますけどね。
そうなんですよ。問題は多分そこじゃないんですけど、監督が多分本当にやりたかったんだと思うんですよ。
うん、
だから許す。
なんかそれで言うとさ、あの、はい、ナウシカ歌舞伎とかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん、ああいうのってこう、はい、なんかこう作れないものは作れないものとして、
はい、
あの別にないじゃないですか、はい、舞台に。
うん、
まあ、僕見てないからその詳しくは知らないですけど、
はい、
なんかそれって映画でできるのかなって思ったりしません？
なんとかしてやろうとする手段を探すんですよね、全スタッフで多分。
ああ、そうっすね。
監督がやりたいって言ったらね、監督がそこは別にいっかってなったらやらないですけど、
うん、うん、まあ舞台と映画の差か。
うん、で舞台の方がね、まあ、想像力は広がりますよね。
うん、
だからファンタジー向きなのは舞台だと思ってます私。
あ、なるほど、
うん、
それは面白いですね。
うん、
うん、
映画じゃないかなっていう。
僕はあの友達が出てる舞台で、
はい、
あの完全スチームパンクの世界の舞台を見に行ったことがあるんですけど、
はい、
あれねなかなか面白かったっすよ。
いや、スチームパンクって夢ありますよね。
あのね、そうそう、なんていうか、こう、スチームパンクってあの小道具が良かったら、
はい、
いいんですよね。
うん、かっこいい。小道具
っていうより、
ってなるから。
そうそう、服装とか、こう身につけてるものだけ、うん、
はい、
スチームパンクっぽかったら、
はい、
すごい成り立つんですよ。
うん。
あれはね、面白かったですね、まあまあ。
いいっすね。
うん。
スチームパンク私もすごいテイストとして好きだから。
うん。
いいな。確かに、確かに。なんかもうめっちゃズレにズレてきたんですけど、そろそろいい時間なので、
あ、そうっすね、
一旦閉めようかなと思って気づいたらめっちゃ喋ってました。
はい、
はい、というわけで一旦閉めます。
はい、
なんか宣伝とかありますか？
ないです。
ないの？ネコムラジオの
宣伝とか。最近、
はい、
あ、まあいいか、いいっすわ。
なんで、は
い、
なんで？
あ、ネコムラジオ聞いてください。
軽っ。ポッドキャスト、ネコムラジオ、ネコムラさんもやってるんで、ぜひ聞いてみてください。はい、はい、じゃあモッチェトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。そちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよならー。